奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。第4回目の放送となります奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉。本日は7月18日ですが、ちょうど3ヶ月前の4月18日にこちら奈良町にぎわいの家はオープンしました。オープンにと用意したボタン桜が満開の日でしたが、3ヶ月経ち7月も後半になり、奈良町にぎわいの家の四季の色も随分変わりました。そう、お庭の緑も日々濃くなっていきます。スタッフが育てている朝顔もぐんぐんつるを伸ばしています。同じくつるを伸ばしているのはきゅうり。スタッフが育てるきゅうりは、にぎわいの家のかまど企画でご飯やお味噌汁と一緒にお漬物として皆さんと一緒にいただきました。それにしても奈良町にぎわいの家は座敷に沿うように庭があり、ぜひ見ていただきたいのですが、その庭の作業でスタッフが汗だくになるのが水やりです。広い庭にまんべんなく水をと思いますが、なかなかの労働です。考えてみれば、田んぼや畑での作業はずっと外での仕事ですが、自然と関わるということは、夏は暑いものだということを改めて知ることだなと思ったりします。昔は冷房など空調設備はなかったですしね。ここ、奈良町にぎわいの家の広い座敷にも空調設備はありませんが、庭に水をやり、通り庭に水を打つ中で、風が通り抜けていくと、昔の人たちの夏の過ごし方はこんなだったのかなという気持ちになります。どうぞ皆様、町屋ならではの夏をここ奈良町にぎわいの家で感じてくださいね。では、初めてお聞きくださった方のために、奈良町にぎわいの家の場所をご紹介しましょう。近鉄奈良駅から歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。JR 奈良駅からですと、三条通りを東に歩いて徒歩約15分です。ただいまの季節は小暑、小さい暑さと書きますが、湿度が上がった時など大変な暑さを感じますね。皆様どうぞお越しの際には水分補給も忘れずにおいでくださいね。日傘など日よけ対策もお忘れなく。それでは本日のメニューをご紹介しましょう。まず、奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から季節の息吹を感じていただきます。次に、にぎわいの家ではさまざまなイベントや講座を開催していますが、音楽イベントムジークフェスト奈良参加企画として、にぎわいの家でも音楽イベントを開催しました。にぎわいの家が懐かしい歌で盛り上がった町屋で唱歌を中心に歌の特集を組みましたので、どうぞお聞き逃しなく。また、かつて先人が夏を過ごすにあたり用いてきた夏の風物詩の一つ蚊帳についてお客様の声をお届けします。そして締めくくりは、にぎわいの家8月のイベント案内です。お昼前のひとときをどうぞお楽しみください。奈良町にぎわいラジオ四季のことの葉二十四節気。奈良町にぎわいの家では二十四節気をテーマにシンボルマークを作り、季節の言葉とともに紹介しています。二十四節気というのは昔の暦の言葉で、一年を24に分けて季節の区分を表しています。私たちが今も耳にする二十四節気としては、春分、夏至、冬至など、こういった暦の言葉をニュースで聞くたびに、ああ、夏なんだなーとか、改めて季節を実感しますよね。二十四節気、小暑。7月7日から7月23日まで。 ただいまの節気は小暑です。小さく暑いと書きますが、梅雨明け前で湿度が高く、急に暑くなったなと感じる季節ですね。セミの声や朝顔など、夏の風物詩もそろそろといった時期です。ちなみに、奈良町にぎわいの家で初めてセミの鳴き声が聞こえたのは、7月8日、曇り空の日でした。前日の7月7日は七夕でしたが、あいにくの大雨で天の川は見えませんでしたが、次の日に聞いたセミの声に小暑になったと実感しました。ではそのセミの声をお届けしましょう。二十四節気大暑、7月23日から8月7日。大暑、大きく暑いと書く、まさに暑さが大きく極まる時期ですね。7月20日の海の日も過ぎ、夏休みに入った子どもたちにとっては水遊びや海に行きたい季節。また土用の丑の日はうなぎを食べて体力をつけ夏を乗り切ろうということで、よくニュースにもなりますね。ところがうなぎは今や絶滅危惧種として指定されてしまいました。土用という季節の変わり目を表す言葉は、私たちはうなぎを食べる日としてなんとなく印象に残っていた言葉ですが、うなぎがなかなか手に入らなくなり、土用の丑の日という言葉があまり聞かれなくなってしまうとすれば、なんだか寂しいですね。さてここで、奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気の歌をご紹介しましょう。奈良在住の歌人で短歌結社山眉編集委員の北孝子先生に節気ごとに作っていただいている短歌です。季節ならではの歌をお聴きください。奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気短歌、小暑の歌。蚊帳に一つ蛍放ちてほの青き、夢見る子供小暑の頃か。蚊帳は網戸が普及する昭和40年頃まで夏の夜には必須のアイテムでした。つられた蚊帳の中で眠る独特の雰囲気を覚えている方も多いことでしょう。その蚊帳の中に蛍を放ち、独特のささやかな光を感じながら夢うつつに寝入る子供。ほの青きは蛍の光でもあり、幼い時間を刻む子供の夢の時間でもあります。蚊帳という不思議な空間の詩情がよく伝わる素敵なお歌です。大暑の歌。さりさりさり、かき氷うまし健やかに、汗して励む大暑の今日も。暑さ極まる中、かき氷をいただき、夏らしい汗をかきながら今日も励む。さりさりさりという音の感じが楽しく、氷の表情がよく見える擬音語がとてもよく聞いたお歌。夏は暑いものと汗をかき、日々の生活に前向きな気持ちが大暑という言葉に比例する元気な歌。さあ今日も一日、私たちも汗をかいて時にさりさりさりいたしましょう。奈良町にぎわいラジオ町屋で唱歌コンサートレポート。さてこちらのコーナーは6月28日に行われたコンサートムジークフェスト奈良参加企画町屋で唱歌よりお聞きいただきます。奈良町にぎわいの家は大正6年、今から約100年前に建てられた町屋ですが、建てられた当時の大正時代の歌を中心にセレクトして歌っていただくというコンサート企画です。歌の意味や時代の背景などをにぎわいの家総合プロデューサー小野小町が解説し、それから歌っていただく構成でした。奈良で活躍する音楽家のお二人、島田純子さんに歌を、ピアノ伴奏に小宮美香さんにお願いしました。小宮さんはこの番組の音楽の作曲家でもあります。さて奈良町にぎわいの家が生まれた大正時代、 私もどんな時代なのかよく知りませんでした。大正は明治と昭和に挟まれて年数も短いこともあり、なんとなく印象が薄いイメージがありましたが、歌の前にその時代の絵や写真が映し出された時、華やかでおしゃれな時代だなとびっくりしました。私たちが今もお店で買っている有名なキャラメルやビスケット、またマヨネーズなんかも大正時代に発売されています。衣食住全体に新しいものを取り入れ、それをうまく日本の暮らしの中に生かした、なんだかにぎわいを感じる時代だったんだなと思いました。さて、それではそんな大正時代に生まれた歌をお聴きいただきましょうね。ゆりかごの歌、待ちぼうけ、雨降りお月さん、カナリアから一部抜粋してお届けします。歌、島田純子さん、コーラス、中村春日さん、大隅夏子さん、ピアノ、小宮美香さんの演奏をお聴きください。 しっとりとした歌、楽しい歌に会場の皆さんもリズムをとって聴いてくださっていました。さて、10曲以上の唱歌や童謡を演奏いただきましたが、中には奈良巡りという歌もありました。これは鉄道唱歌という有名な唱歌シリーズの付録としてついていた歌ということですが、奈良の名所が読み込まれた珍しい歌です。歌詞は1番から8番まであるんですが、最後の8番の歌詞はこんな感じです。名残残して別れゆく、奈良の土産は何々ぞ。奈良人形に春日塗り、張り子の鹿に奈良扇。なんと、奈良のお土産について歌っている歌詞なんですね。奈良人形や奈良扇、今も奈良を代表する伝統工芸品として有名です。それでは、奈良の名所が登場する奈良巡り、一体どこが出てくるか、耳をそば立ててお聞きくださいね。この町屋で唱歌のコンサートは大変なお客様で、ステージの後ろ側からお聞きくださった方も大勢いらっしゃいました。美しいハーモニーと素敵なピアノ、町屋いっぱいに歌が広がったコンサート。やはり町屋には唱歌や童謡が似合いますね。町屋で唱歌のコンサートレポートでした。奈良町にぎわいラジオ、季節の声から。このコーナーでは、この季節ならではの失礼や行事から、夏ならではの声をお届けします。まずは七夕から。今年の七夕はあいにくの雨でしたね。七夕が近づくと、奈良の商店街でも奈良町でもあちこちに七夕飾りが見られます。さて、ここ奈良町にぎわいの家では、初めての七夕飾りをスタッフが作りました。 にぎわいの家では二つ作り、一つは外の格子のところに、もう一つは内側、表屋のコーナーに飾りました。内側の飾りには皆さんに願い事を書いていただきました。本当にたくさんの方が書いてくださり、七夕飾りが短冊でいっぱいとなりました。スタッフが作ったオリジナルの短冊は、和紙や千代紙で飾りもついた凝ったもので、あるお客様は、こんな素敵な短冊に願いをかけるなんて嬉しい、とお話しくださいました。また、スタッフが作った七夕の7種類の飾りにはそれぞれ意味があるとのこと。例えば巾着はお金に困らないようになど、いつもはただ綺麗だなぁと見ていた飾りも願い事と同じ意味を持つということも知りました。来年は綺麗な天の川が見られたらいいですね。さて次に蚊帳についてご報告しましょう。奈良町にぎわいの家では蚊帳を座敷に吊り、その独特の空間をお楽しみいただいています。蚊帳は蚊を避ける網ですが、私はその中で寝た経験はありません。けれど、ご来館くださる方から、ああ、懐かしいという声をたくさんいただきます。さて、その蚊帳の中に入る時の様子をお聞きください。
多分この辺に蚊がね、いっぱいいるはずなんで、それをこうパタパタとして、こんな感じで。
1匹でも入った
ら
ね
立って入るとかも入っていきます
なるほど、バット待ってたら
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ
入ってみてください
今は買えないから、もう大丈夫です
中入るだけでなんとなく気持ち涼しそう
蚊帳の中に蚊を入れてはいけませんから中に入るときは内輪で仰ぎながら低い姿勢で入るこれが正しい蚊帳への入り方のようですさて、中学生の皆さんが来られたとき、まず蚊帳を見ての第一声は、トトロで見たとの声でした。トトロというのは、あのアニメの隣のトトロですね。トトロの中で見た蚊帳をちゃんと覚えていたんですね。アニメから古いものを知るということもあるんだなと思いました。さて次は、蚊帳と雷についてのお話です。
なんか昔雷さんのここ
を蚊帳をしてた
そうですよね
20は超えるけど30面は超えへんからね、はい、雷さんは、
はい、
せやから蚊帳つったら30面やからいいねそんなもん
あそうなんです、
ね、何もないのにな考えたって
屋根が30やったら
屋根と天井と、
はい、
そしてもうそんだけでどっか逃げるから、
うん、
はっきり分からへんねんけどね、うん、とにかく雷さんになったら蚊帳つった
小さい頃そうやってお母さんかおばあちゃんにお話聞い
たんですね誰かに教えてもらってね、うん、あ雷さんになったら蚊帳つって言ってね、
うん、雷が鳴ったら蚊帳をつってというのは面白いですね確かに屋根と天井と蚊帳の3つで守られますね雷が落ちないお守りでしょうか。奈良町にぎわいの家では毎日3時から5時に蚊帳を座敷に釣りますのでぜひいらしてくださいね。奈良町にぎわいの家イベント情報。それでは最後のコーナーイベントや講座のご案内です。さあいよいよ夏休み。奈良町にぎわいの家では夏休みにぜひにぎわいの家へということで子どもや親子で参加できるイベントを企画していますこちらを中心にご案内しましょうねまず子ども企画第1弾が7月26日日曜日午前10時からの町屋でお化けを作ろうです小学生が対象です古い蔵の中で古い道具を見ながらオリジナルお化けを作ってみませんかこちらは会費200円ですさて奈良の夏のイベントといえば十日絵その十日絵に合わせて灯籠を作ろう企画を8月2日日曜日午前10時から開催します会費は300円オリジナル灯籠を作ってにぎわいの家に飾りませんかそして夜のイベントとして夕涼みにぎわい映画会を開催します夜の7時半から座敷で大仏さんと子供たち、 という懐かしい奈良の風景満載の映画です。こちらは参加費500円です。親子で一緒に座敷で映画を見ませんか。そしてにぎわいの家定例の町屋講座も夏休み親子企画として8月23日午前10時から親子で奈良町を歩く町屋探検を開催します。8月22日午前10時から親子で奈良町を歩く町屋探検を開催します。こちらは無料です。それからにぎわいの家ならではのかまど体験企画も親子一緒に参加してカレーを作る夏休み特別企画となっています。親子で必ず参加してください。会費は500円です。以上、子どもイベントを中心に案内しましたが、その他にも二十四節気講座や子ども茶会など夏企画が盛りだくさん。いずれの催しも申し込み、お問い合わせは奈良町にぎわいの家、電話0742201917、0742201917までお願いします。ホームページ、Facebook からも最新情報をお届けしますので、どうぞお見逃しなく。また、館内各コーナーの設置に合わせた室内や二十四節気オリジナルスタンプも用意。皆様のお越しをお待ちしています。また、番組の感想もぜひお寄せくださいね。郵便番号 630-8333 奈良市中野新野町5番地奈良町にぎわいの家までお便りお待ちしています。今お聞きいただきましたのはにぎわいの家の通り庭の入り口に吊ってある風鈴の音です。風が抜けると良い音を聞かせてくれます。暑い夏ですが、町屋ならではの昔ながらの夏の空気を感じに、奈良町にぎわいの家にどうぞお越しください。それではまた来月、次回はお盆になりますね。8月15日土曜日11時から放送です。パーソナリティは羽原明子でお届けしました。それでは最後に町屋で唱歌で歌われた夏らしい海の歌を聴きながらお別れしましょう。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。